光通信、フォトニクステクノロジー最前線の時間です。ナビゲーターのスージーです。
専門家のトロイです。今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。トロイさん、今週はどのような話題が中心になりそうでしょうか。
今週は、AI データセンターにおける光インターコネクトの進化が最大のテーマです。特に、シリコンフォトニクス技術やコパッケージドオプティクス、リニアプラガブルオプティクスといった革新的なアプローチが電力消費の削減とデータ伝送能力の向上にどのように貢献しているか、具体的な成果を深掘りしていきたいと思います。
AI の進化を支えるデータセンターの基盤が光技術で大きく変わってきているのですね。電力効率の向上も気になります。では詳しく見ていきましょう。まずは AI HPC データセンターの GPU 間接続で新しい光インターコネクト技術が電力消費を 40% も削減したというニュースですね。これは一体どういう技術なのでしょうか。
はい、ライトウェーブオンラインが報じたこの研究では、従来の電気的接続に比べ電力消費を平均 40% 削減し、データ伝送効率を2倍に向上させる新しい光インターコネクト技術が発表されました。これは大規模 AI クラスターのスケーラビリティと運用コスト等の課題を解決するものです。
40% 削減というのはすごいですね。具体的にはどのような技術が使われているのでしょうか。
この技術は高度なシリコンフォトニクスと低電力偏重方式を組み合わせることで、 GPU 間や GPU とメモリー間のデータ転送ボトルネックを根本的に解消します。100Gbps パーレーンを超えるデータレートを数ワットの消費電力で実現できる可能性があるんです。
光信号を使うことで信号の減衰や電磁干渉が抑えられ、高速データ伝送が可能になるわけですね。今後の AI インフラにとって不可欠な基盤となりそうです。続いてのニュースは何ですか。
次は EE タイムズが報じた 1.6TB シリコンフォトニクストランシーバーが主要クラウドの AI データセンターで試験導入を開始したというニュースです。2025年の量産化に向けて加速しているとのことです。
1.6TB パー秒という高速のトランシーバーが試験導入ですか。これは業界にとってどんな意味がありますか。
これは次世代 AI ワークロードが要求する超高帯域幅と低消費電力を両立するものです。電力効率を従来の 800GB 比で約 30% 向上させています。シリコンフォトニクスプラットフォームを基盤とし、高回路と電子回路の高度な集積化によって製造コスト等も最適化されると見られています。
高速化と低消費電力化が両立されるのは AI クラスターの性能と効率を劇的に向上させますね。本格的な量産開始が楽しみです。次はどんなトピックでしょうか。
ブロードコムがAI ネットワーク向けの次世代 CPU スイッチ ASIC プラットフォーム、トマホーク 6O を発表したニュースです。電力効率を 30% 向上させ、2025年にも商用展開される見込みです。
CPU、コパッケージドオプティクスというのは、最近よく耳にする技術ですが、具体的にどういうものなのでしょうか。
CPU は、スイッチの ASIC と光エンジンを同一パッケージ内に集積する技術です。これにより電気信号の伝送距離を数ミリメートルに最小化し、信号損失と電力消費を劇的に削減します。結果としてシステム全体の電力効率が 30% 向上するわけです。
スイッチのポート密度も高められるとのこと。 AI データセンターの電力、熱、物理的スペースの課題を根本的に解決する、まさに次世代のインターコネクトアプローチですね。マーベルも AI HPC データセンター向けのシリコンフォトニクスソリューションを拡大しているとのことですが、こちらはどのような内容ですか。
はい、マーベルは GPU 間接続で 3.2TB までの帯域幅に対応するシリコンフォトニクスソリューションを発表しました。これにより電力効率を従来比で 25% 向上させるとのことです。
3.2TB パー秒ですか。これはさらに高速化が進んでいますね。
ええ、マーベルの新しいプラットフォームは高集積化された光エンジンと DSP チップを特徴としています。 800GB や 1.6TB に対応するトランシーバーだけでなく、将来の 3.2TB 対応ソリューションのロードマップも示されています。 GPU や AI アクセラレータに近接して配置される NPO ニアパッケージドオプティクスにも対応可能です。
チップ間の短い距離での超高速光接続で、データ移動のボトルネックを解消するわけですね。AI の進化を加速させる重要な役割を担いそうです。IR ラボズもオプティカル IO チップレッドで電力効率を 50% 向上させ、AI アクセラレータ間の帯域幅を 3.2TBps に拡張したそうですね。
その通りです。IR ラボズのオプティカル IO チップレッドは、電力効率を最大 50% 改善し、チップレッド間の総帯域幅を 3.2TBps まで拡張しました。これは AI システムにおけるデータ転送のボトルネックを根本的に解消するものです。
50% も電力効率が改善されるのは画期的な成果ですね。どのような技術的なポイントがあるのでしょうか。
高変調機とフォトディテクタの効率改善、そして低電力駆動回路の最適化によって達成されました。1ビットあたりのエネルギー消費量が大幅に削減され、従来の電気的インターコネクトに比べてシステム全体の電力フットプリントを大幅に縮小します。
チップレットアーキテクチャーにおいて光インターコネクトが高速低電力通信の課題を直接解決するんですね。大規模 AI システムの性能とスケーラビリティ向上に大きく貢献しそうです。 NTT もアイオン高層光電融合技術の新たな進展を発表しました。データセンター内接続の電力効率を半減し、遅延を自由分の1にしたとのことですが、これはすごいですね。
はい、まさしくブレイクスルーと呼べる成果です。 NTT はアイオン、イノベーティブオプティカル&ワイヤレスネットワーク構想において、データセンター内の光接続で電力効率を従来の半分に削減し、データ伝送遅延を10分の1に短縮したと報告しています。
電力効率が半減して遅延が10分の1ですか。技術的にはどのような改良があったのでしょうか。
主にチップ内部や基板上での光信号と電気信号の変換効率を最大化する光電融合デバイスの改良に焦点を当てています。高効率なマイクロリング共振器型変調器と低電力で動作する受光素子を組み合わせることで、1ビットあたりのエネルギー消費量をフェムトジュールレベルまで低減しました。
これは AI のリアルタイム処理や量子コンピューティングのインターコネクトに決定的な優位性をもたらしそうですね。2030年までの商用展開が楽しみです。続いては LPO リニアプラガブルオプティクスという新しい技術に注目が集まっているそうですね。 DSP を不要にすることで電力消費を 25% も削減できるとのことですが。
はい、オプティカルコネクションズが報じています。 LPO は AI データセンターの短距離接続において高価で電力消費の大きい DSP チップを不要とすることで電力消費を最大 25% 削減できる可能性があり、本格的な評価が進められています。
DSP が不要になるというのは大きなポイントですね。
A LPO 技術の革新は変調器とドライバー、そしてレシーバーと TIA トランスインピーダンスアンプの性能を最適化し、信号の線形性を高めることにあります。これにより信号の歪みが最小限に抑えられ、DSP による複雑な保証処理なしで高速データ伝送が可能になります。
コスト削減と遅延低減にもつながるんですね。データセンター内のラック内接続など、特定の短距離接続での採用が期待されますね。最後のニュースは、アイルランドのパイロットフォトニクスが、欧州イノベーション会議から大規模な資金を獲得したというものです。フォトニックチップの量産化を加速させるそうですね。
シリコンリパブリックが報じている通りです。パイロットフォトニクスは EIC アクセラレータから最大1040万ユーロ、約16億円の資金を獲得しました。この資金で同社のフォトニックチップ技術の量産化を加速させる計画です。
超高純度無線信号を生成するフォトニックチップとのことですが、どのような分野で活用されるのでしょうか。
AI データセンター、先進的な衛星通信、そして次世代の 6G モバイルネットワークといった、極めて高い性能が要求される分野です。従来の電子的な信号生成方式と比較して、信号の品質、安定性、そしてエネルギー効率において顕著な優位性を提供します。
これは欧州連合が推進する破壊的イノベーションを支援するプログラムからの資金ですから、パイロットフォトニクスの技術への大きな期待がうかがえますね。量産化が進めば、 光通信の中核を担う存在になりそうです。
今週のニュース全体を通して、 AI データセンターの爆発的な需要に対し、光インターコネクト技術が電力効率の改善と帯域幅の拡張という2つの側面からいかに重要な役割を担っているかが改めて浮き彫りになりました。シリコンフォトニクス、 CPO、LPO といった技術が次世代 AI インフラの持続可能性と性能向上を支える鍵となるでしょう。
そうですね。電力消費の削減とデータ伝送の高速化が AI のさらなる進化と、ひいては私たちのデジタル社会の発展に直結していることがよくわかりました。来週も新しいテクノロジーの進展に注目していきましょう。トロイさん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは、光通信、フォトニクステクノロジー最前線の時間でした。